6ページ、トコタンのピックアップ。今月の市政ニュースを お届けします。ニュース1、今月号から広報とこなめの配布方法を変更します。これまで町内長を通じて町内会加入者に配布してまいりましたが、市からの大切なお知らせをより多くの皆さんにお届けするため、今月号から市が委託した民間業者が全世帯へ直接配布、ポスティングします。配布日などの変更点。配布日、6月号までは月末頃でしたが、7月号から1日から10日になります。配布先、6月号まで自治会加入世帯、7月号から全世帯。配布者、6月号まで町内長や組長、7月号から常滑市委託業者になります。なお、天候状況により配達が遅れる場合があります。配達が不要な場合、紙の広報常滑と議会便よりの配達が不要な場合は、二次元コードまたは市民協同課に連絡してください。配信停止フォームが載っています。配達されない二世帯住宅などの場合、広報常滑が届かなかった場合や、二世帯住宅のため二部欲しいなどの場合は、二次元コードまたは市民協同課に連絡してください。配達依頼フォームが載っています。ご協力をお願いします。にゃん。問い合わせ。市民協同課。電話 47-6108。ファックス 35-3939。ニュース2。市指定ゴミ袋は必要な分のみ購入してください。日々ご利用いただいている市指定ゴミ袋ピンク色は当面の在庫を確保しています。買い急ぎ、買い占めなどはせず、家庭で必要な分のみを購入してください。ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、ファックス 35-3939。ニュース3、成人向け各種検診の予約について、QR コードが載っています。半田市医師会健康管理センターでの検診の予約が取りづらい状況となっています。それ以外の実施機関での受診もぜひ検討をお願いします。最新の情報は市ホームページ、市公式 SNS や CCNC 放送で随時提供していきます。市内指定医療機関、特定後期高齢者検診、ヤング検診、肺、大腸、前立腺がん検診、知多半島臨空病院、肺、乳がん、子宮頸がん検診、保健センター、集団検診、胃がん、X 線、乳がん、マンモ検診、以下の集団検診を追加で実施します。特定後期高齢者検診、8月24日月曜日、9月9日水曜日、11月2日月曜日。なお、追加実施の詳細は広報8月号に掲載予定です。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。 ニュース4、市議会の新しい構成が決まりました。詳細は QR コードが載っています。5月15日金曜日の市議会臨時会で議会構成が決まりました。継承は略させていただきます。議長加藤久豊、副議長大川秀則、監査委員中村隆治、常任委員会、総務委員会 委員長稲葉民春、副委員長宇佐美美穂、委員井上京子、森下正人、斉田忠、加藤久豊、文教構成委員会委員長稲俊信、副委員長飛田裕二、委員成田勝幸、岩崎忍、中村忠治、相葉助則、経済建設委員会委員長坂本直之、副委員長加藤よし子、委員西本正樹、大川秀則、伊藤史郎、森田勝美、予算委員会委員長相葉助則、副委員長斉田忠、委員政府議長を除く14人、議会運営委員会委員長伊藤史郎、副委員長森下正人、委員西本正樹、稲俊信、相葉助則、成田勝幸、稲葉民春、森田勝美。第二期成長戦略調査特別委員会委員長森田勝美、副委員長成田勝幸、委員政府議長を除く14人、広報校長特別委員会委員長岩崎忍、副委員長西本正樹、委員飛田裕二、宇佐美美穂、斉田忠、坂本直之。組合議会知多南部広域環境組合議会、大川秀則、稲葉民春、加藤久豊。中部知多衛生組合議会、宇佐美美穂、森下正人、大川秀則、稲葉民春、加藤久豊。半田常滑看護専門学校管理組合議会、飛田裕二、大川秀則、稲俊信、加藤久豊。問い合わせ議事課電話 47-6128、 ファックス 34-6710。 ニュース5、市職員募集、職種採用数、一般事務職社会福祉士若干名、保健師若干名、保育士5人。試験日、試験方法、第一次試験8月8日土曜日、適性検査、面接試験、実技試験は保育士のみです。第二次試験9月6日日曜日、個人面接。受付期間7月1日水曜日から15日水曜日。申し込み方法、書類を持参または郵送で提出。QR コードが載っています。問い合わせ、職員課、電話 47-6110、ファックス 35-4567。ニュース6、市公、市庁舎会議室を自習室として無料開放します。市の業務で使用しない休日に限定して、視聴者会議室を自習室として無料開放します。完全予約制のため、利用前までに必ず市公式 LINE から予約をしてください。場所、市役所会議室 F、席数30席、先着完全予約制です。対象、市内に在住在学の中学生高校生。開放開始日7月5日日曜日、 開放日時、年末年始を除く同日曜祝日10時から16時、なお市の業務などで会議室を使用する日は利用できません。開放日は市ホームページで確認してください。市ホームページの QR コードと市公式 LINE の QR コードが載っています。問い合わせ総務課電話 47-6101、 ファックス 35-4567、 ニュース7、行政書士無料相談を実施します。7月から県行政書士会知多支部の行政書士が無料で相続や行政許認可手続きなどの相談を受けます。日時、毎月第3木曜日13時から15時、なお一組あたり約30分です。場所、市役所行政相談室。主な相談内容、なお訴訟につながる相談は対象外です。相続について聞きたい、法的に有効な遺言を書きたい、飲食店を開業したい、法人を設立したい、外国人を雇用したい、農地に家を建てたい、個人売買の車を名義変更したい、建設業許可を申請したい、その他観光所への提出書類の作成に関する相談など、対象市内在住の人、申し込み不要、なお当日市民協同課にお越しください。問い合わせ市民協同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース8、固定資産税第2から4期の納付書をまとめて発送します。固定資産税、都市計画税は7月に第2から4期の納付書をまとめて発送します。対象、両方に該当する人。第2期の時点で納付方法が納付書払いの人。第2期の時点で第2期以降が納付済みでない人。納期限、各期の納期限まで。なお、第2から4期をまとめて納付する必要はありません。期別での納付を希望する人は、各期の納期月まで納付書を大切に保管してください。QR コードが載っています。問い合わせ、税務課、電話 47-6105、ファックス 35-6944。
ニュース9、国民年金保険料の免除、猶予制度があります。経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は申請してください。免除、猶予、免除、本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得が基準以下の場合、免除額は所得に応じて4段階、全額4分の3、半額4分の1、あります。猶予、学生納付特例、対象の大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校などに在学の人は本人の前年所得が基準額以下の場合、学生納付特例以外の人、50歳未満の人で本人と配偶者の前年所得が基準以下の場合、受付開始7月1日水曜日、受付場所、電子申請、保険年金課または年金事務所。電子申請は QR コードが載っています。申請期間、納付期限から2年を経過していない期間。保険料の追納、 免除・猶予を受けた期間の保険料は10年以内であれば後から納付・追納することができます。追納には申し出が必要です。なお、免除・猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされます。免除・猶予期間の取り扱い、年金を受けるための資格。免除・猶予期間は老齢基礎年金、障害者基礎年金、遺族基礎年金を受け取るための資格期間に算入されます。将来受け取る年金額、猶予期間は年金額には反映されません。一部免除は残りの保険料を納付している場合に年金額へ反映されます。問い合わせ保険年金課、電話 47-6114、 ファックス 34-5607、 半田年金事務所、電話 21-2375。 ニュース10、児童虐待のない社会を目指しましょう。児童相談所全国共通3桁ダイヤル、電話189、いち早く。体罰は法律で禁止されています。たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為、罰にあたる場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。あなたの周囲に虐待が疑われるような子どもはいませんか？児童虐待のほとんどは家庭という密室の中で起こっており、時にはしつけと称して暴力が振るわれることもあります。児童虐待のサイン、子どもについて。いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。表情が乏しい、活気がない。夜遅くまで一人で過ごしている。保護者について、地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。子どもの養育に対して拒否的、無関心である。このような行為はすべて体罰です。言葉で注意しても聞かないため頬を叩いた。反省をさせるため長時間正座をさせた。宿題をしなかったので晩ご飯を与えなかった。掃除をしないので雑巾を顔に押し付けた。直接的、身体的な行為でなくても子どもの心を傷つけることは子どもの権利を侵害します。子どもの前で妻に暴力を振るった。お前なんて生まれてこなければよかったと言った。兄弟と比べてお前はダメな子だと言った。問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 ニュース11、令和8年度国民健康保険税後期高齢者医療制度の変更点。国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の税率などを次の通り変更します。また今年度から子ども・子育て支援金制度が創設されたことに伴い、従来の保険料率に加え、新たに子ども・子育て支援納付金にかかる保険料率・子ども分が設定されます。国民健康保険税について、QR コードが載っています。国民健康保険税における子ども・ 子育て支援納付金の税率、所得割税率 0.29%、 均等割1人当たり1200円、18歳以上均等割1人当たり100円、平等割1世帯当たり800円、18歳以上均等割は子ども・子育て支援納付金のみ付加されます。18歳未満の被保険者にかかる均等割は10割軽減されます。この軽減は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで適用されます。国民健康保険税における課税限度額の変更、変更前令和7年度医療分課税限度額1世帯あたり66万円、支援分26万円、介護分17万円、変更後令和8年度医療分67万円、支援分26万円、介護分17万円、子ども分3万円、後期高齢者医療保険料率などの変更、 QR コードが載っています。区分変更前令和6、7年度医療分所得割率 11.13%、 変更後令和8年度医療分 10.48%、 子ども分 0.25%、 被保険者均等割額変更前53,438円、変更後医療分56,130円、子ども分1,362円。区分保険料付加限度額令和7年度まで医療分80万円、令和8年度医療分85万円、子ども分21,000円。愛知後期高齢者医療コールセンター、後期高齢者医療制度に関する質問は愛知後期高齢者医療コールセンター、電話 0570-011-558 へ問い合わせてください。 QR コードが載っています。国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料における均等割、平等割の軽減判定所得、軽減判定所得、変更前令和7年度2割軽減43万円プラス56万円かける被保険者数閉じるプラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1閉じる以下、変更後令和8年度43万円プラス57万円かける被保険者数閉じるプラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1閉じる以下、5割軽減43万円プラス30.5万円かける被保険者数閉じるプラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1閉じる以下、変更後43万円プラス31万円かける被保険者数閉じるプラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1閉じる以下、7割軽減43万円プラス10万円かける給与所得者等の数 マイナス1、括弧閉じる以下。変更後、令和8年度は変更なしです。納税、納入通知を発行します。令和8年度の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者、医療保険料は7月中旬までに決定し、通知します。金額、支払い方法などを確認し、年金からの転引き、特別徴収、及び口座振替以外の人は、納付書で期日までに納めてください。納付書払いの人には、便利で安全な口座振替をお勧めします。金融機関、または市役所の担当課に相談してください。問い合わせ、国民健康保険税について、税務課、電話 47-6104、ファックス 35-6944、介護保険料について、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745、後期高齢者医療保険料について、保険年金課 47-6114、ファックス 34-5607。ニュース12、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ。現在の資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日です。7月中に次の通り新しい書類を送付します。国民健康保険に加入している人、マイナ保険証を持っていない人、令和9年7月末まで使える資格確認書を送付します。資格確認書は簡易書き留め、転送不要で郵送します。郵便局に転送届が出されていても転送されません。なお、70から74歳の人は負担割合を記載した資格確認書を送付します。マイナ保険証を持っている人、70から74歳の人には負担割合を記載した資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。70歳未満の人は、資格情報のお知らせに有効期限がないため、改めての送付はしません。医療機関などを受診する際は、マイナ保険証を利用してください。国民健康保険の QR コードが載っています。後期高齢者医療保険に加入している人、85歳以上の人、84歳以下でマイナ保険証を普段は利用していない人、令和9年7月末まで使える資格確認書を送付します。資格確認書は簡易書き留め、転送不要で郵送します。郵便局に転送届が出されていても転送されません。資格確認書には負担割合を記載します。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している人、マイナ保険証を普段から利用している人とは、次の条件をどちらも満たす人です。過去1年間に6回以上マイナ保険証を利用している人、直近おおむね3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している人、負担割合を記載した資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。後期高齢者医療制度の QR コードが載っています。マイナ保険証の利用をご検討ください。マイナンバーカードを保険証として利用する登録は、医療機関、薬局、市役所のほか、マイナポータルからも行うことができます。マイナポータルの QR コードが載っています。こんな時に便利、マイナ保険証のメリット。 過去の薬・診療データに基づくより良い医療が受けられます。突然の手術・入院でも高額な支払いが不要になります。救急現場において救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用されます。よくある質問 Q&A。 質問、マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫ですか？答え、マイナンバーカードには保険証情報やプライバシー性の高い情報は入っていません。紛失時は利用停止もできますので安心して持ち歩いてください。質問、暗証番号を忘れてしまわないか不安です。答え、暗証番号を忘れてしまっても顔認証で受付することができます。また医療機関などの職員による本人確認でも利用できます。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、 ファックス 34-5607。
ニュース13、夏休み特別企画、給食センター探検隊員を募集します。 QR コードが載っています。調理室にカメラで潜入、 DVD で調理の流れを学び、見学窓から給食ができるまでの様子を見て給食センターを探検しよう。最後はみんなで給食を食べよう。日時、1-7月31日金曜日9時から12時、2-8月5日水曜日9時から12時、場所、市給食センター。対象、市内に在住の小学生、参加は児童のみです。定員、各30人。料金500円。通常の給食メニュー、お楽しみデザート2品付き。申し込み期限、7月13日月曜日12時。詳細申し込み方法は市ホームページを確認してください。7月31日の給食メニューは、ご飯、牛乳、麻婆豆腐、鶏肉の竜田揚げ、春雨サラダ、お楽しみデザートです。8月5日の給食メニューは、ご飯、牛乳、チキンカレー、一口カツ、コーンサラダ、お楽しみデザートです。問い合わせ、市給食センター、電話 35-4001、 ファックス 35-3738。 ニュース14、自転車も交通ルールを守りましょう。自転車は便利で環境に優しい反面、車両として交通ルールを守る義務があります。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。ヘルメット着用の努力義務。年齢を問わず、すべての自転車利用者にヘルメットの着用の努力義務があります。保護者はお子さんにもヘルメットを着用させるよう心がけてください。ヘルメットをかぶることで、転倒時の致命的な怪我の危険性を大きく減らすことができます。市では、7歳から18歳、65歳以上を対象にヘルメット購入補助制度を実施していますので、ぜひ活用してください。交通反則通告制度、青切符。運転者が交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が終結される制度です。警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導・警告を行います。ただし、警告に従わない、その違反が 交通事故の原因となりうる危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反であったときは検挙されます。青切符により検挙される違反例、1例、反則行為、反則金の順に読み上げます。携帯電話使用等保持、12,000円、右側通行、6,000円、一時不停止、5,000円、遮断踏切立ち入り、7,000円、信号無視、6,000円、制動装置、ブレーキ不良、5,000円、問い合わせ、市民共同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 ニュース15、盆踊りに行こう。やた、8月16日日曜日、18時30分から21時、やた公民館。久米、8月13日木曜日、19時30分から、宮前公園。麻山、8月8日土曜日、19時から21時30分、前山会館。石瀬宮山、8月9日日曜日、18時30分から21時、上池広場。小倉、8月1日土曜日、19時30分から21時、小倉天神社。大野、7月25日土曜日、18時から20時30分、東龍寺。西の口、8月13日木曜日、18時10分から20時30分、西の口公民館。かば池、8月12日水曜日、19時から20時30分、昇仙寺。えのき戸、8月15日土曜日、18時から20時、鬼崎中学校。田屋、8月14日金曜日、18時20分から20時30分、田屋公園。北城、8月8日土曜日、18時から20時、ボートレース常滑。法事、8月1日土曜日、19時から20時40分。法事児童遊園。垂水、8月9日日曜日、18時から21時、西浦北小学校。小葉、8月13日木曜日、19時30分から21時、安養寺。桧原、8月12日水曜日、19時30分から21時30分、桧原公会堂。刈谷、8月8日土曜日、19時30分から21時、刈谷児童遊園。大谷、8月9日日曜日、19時から21時30分、大谷児童遊園。小菅屋、8月14日金曜日、19時から21時30分、霊系会館。境、8月8日土曜日、19時から21時、境公会堂。ニュース16、令和9年、二十歳の集い、実行委員募集。二十歳の集いは、20歳を迎える皆さんが実行委員として運営していることを知っていますか？実行委員になって一生に一度しかない二十歳の集いを自分たちの手で企画し、楽しい思い出と仲間づくりをしてみませんか？実行委員会は平日夜に9回程度開催予定です。初回は9月17日木曜日、19時30分から中央公民館学習室2で開催します。対象、令和9年、 20歳の集いの参加者。平成18年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人。申し込み期限7月17日金曜日。 QR コードが載っています。令和9年常滑市20歳の集い。日時令和9年1月10日日曜日11時から。場所中部国際空港内フライトオブドリームズ。問い合わせ障害学習スポーツ課、電話 43-5111、 ファックス 43-8011。 ニュース17、謎解きスタンプラリー、空港に眠る伝説の飛行機開催中。パーツを集めて飛行機を復活させよ。QR コードが載っています。現在、セントレアでは、謎解きスタンプラリーを開催しています。セントレア内の様々な場所に隠された伝説の飛行機のパーツ、スタンプです、を謎を解きながら見つけていきます。隠されたパーツは全部で6つあり、それらをすべて集めた人には、オリジナルステッカーと特製クリアカード、謎解き達成認定証をプレゼント。お子さんと楽しみながら一緒に参加できるイベントになっています。ぜひ家族でセントレアへお越しください。受付場所、第1ターミナル空物、またはフライトオブドリームズラグジュアリーフライト。受付時間10時から16時。対象、小学生までの子どもと保護者。参加方法、受付場所でラリーキットを購入。参加費400円。お知らせ、7月18日土曜日、19日日曜日には、第16回セントレア盆踊りが開催されます。ぜひ参加してください。問い合わせ、中部国際空港テレフォンセンター、電話 38-1195。 ニュース18、まちづくりに挑戦しませんか。事業費補助制度のご案内。住民団体などが行うまちづくり事業を支援・援助することで、活力と潤いのあるまちづくりを推進し、地域の発展を図る補助制度です。令和8年度中に事業を予定し、補助を希望する団体は、事業計画書を提出してください。事業実施期間、9月1日火曜日から令和9年3月31日火曜日まで。事業計画書提出期間、7月1日水曜日から31日金曜日まで。補助額など詳細は市ホームページを確認してください。QR コードが載っています。第2回まちづくり事業費補助事業審査会、8月8日土曜日10時から。必ず審査会に参加してください。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース19、常滑の魅力を支える作る人を紹介する冊子ができました。常滑の魅力を支える作る人、クラフトマンを紹介する冊子、常滑ローカルボリューム1が完成しました。第1号では常滑焼や藍染めなど観光の背景にある産業とものづくりに込められた思いを伝えます。冊子は常滑観光案内所などで無料で配布しています。また常滑観光協会ホームページからもご覧いただけます。 QR コードが載っています。問い合わせ常滑観光案内所、電話 34-8888。
空港の人図鑑3、空港を支える 人と企業、株式会社ドリームスカイ名古屋。空港との結びつきを深めるため、空港を支える人と企業を紹介するにゃん。一押し社員紹介。総務部、久田美奈子さん、常滑市出身。我が社のここが一押し。国内外の様々な航空会社の業務を担っている点が特徴です。中でも、外国航空会社や国際線の取り扱いが多く、日常的にグローバルな環境で働くことができます。会社の紹介と業務の概要。セントレアで JAL グループをはじめ、多くの航空会社から空港地上業務を受託しています。セントレアのカウンターやゲートで JAL の制服を着用して働いている社員は、皆当社の社員なんです。グランドスタッフとして接客を通してお客様の飛行機の旅をサポートする業務や、空や地上の状況を常に把握しながら飛行機の安全運航を支えるオペレーション業務、航空貨物の輸出入に携わる業務も担っています。私はグランドスタッフを経験した後、現在は採用担当をしています。会社説明会などでお会いできた際には、現場での経験をもとに、会社の魅力をお伝えできればと思っています。セントレアで働きたいと考えたきっかけ。セントレア開校時、保育園にキャラクターの風たちが来てくれたことをきっかけに、空港への興味を持ち始めました。その後、小学生の頃に、市の国際交流事業、TSIE で外国籍の友達をホストファミリーとして受け入れた経験から、幼いながらも常滑市と海外、そしてその玄関口である空港との縁を感じ、こうした体験を通してセントレアで働くことが将来の夢となりました。これからも常滑市とセントレアが一体となり続けることで、地元への誇りの醸成や子どもたちの興味関心の広がりにつながっていくといいなと思います。空港で働くための Q&A。 9. 英語に自信がなくても大丈夫ですか？ A. 必ずしも流暢に英語を話せる必要はありません。空港では英語の書類を確認したり、簡単なフレーズでお客様とコミュニケーションを取る場面はありますが、英語はあくまで一つの手段です。大切なのは、様々な背景を持つ人に自ら関わろうとする気持ちです。空港で働く仲間には、英語に限らず、多言語や異文化に興味を持ち、楽しみながら学び続けている人が多くいます。皆さんへのメッセージ。常滑市出身の私にとって、地元にいながらアジア各国やアメリカ、さらには東京を経由して欧米へと、人や物が世界を行き交う様子を身近に感じられることは大きな魅力だと感じています。市民の皆さん、ぜひご旅行の際はもちろん、お出かけ先の一つとしても、気軽にセントレアにお越しいただき、日常の中で少しだけ特別な時間を感じてみてください。問い合わせ、観光コンベンション推進課、電話476116、ファックス349784。